今週も華道会池坊美香さんとのお稽古後のアフタートークをお届けします。日本で最も古い歴史を持つ華道家元池坊の池坊美香さんから直々に生け花を習ったジョイさんでしたが、お稽古を通じていろいろ思うことがあったようで、
やっぱりこうオンラインと違って先生との関係とか場の感覚とかもすごく重要なので、でそのためにやっぱり時間と空間作んないとダメですよね。
そうですね、うん、でもお稽古ことはね本当に先生との相性で大切なので、
うんうん、
私も生け花したいっていうお友達がいたら、いろんなところにまず体験してくださいって、どの先生もいい先生だけど、ご自分が続けられるなって思う先生ってあるじゃないですか、相性って、うんうん、その先生をご自分で見つけてくださいって、うん、
今日はどうやらお稽古についてお話ししているみたいです。
ジョイトズポッドキャスト。
先生との相性はすごいあるので、いけばなも、うんうん、とりあえず3名ぐらい先生ご紹介して一応聞くんですよ。女の先生がいいですか、男の先生がいいですか、ご年配がいいですか、若い方がいいですか、優しい先生がいいですか、厳しい先生がいいですかみたいな。でも最後はやっぱり相性だから3名ぐらいはご紹介します。
それ正しいですね、
うん、ご自分の相性ね、なんか一回出会ったら変えられないって、まあめちゃくちゃうまくいったらいいですけど、
そうですよね、
だんだんお稽古とかね負担になっていくと本末転倒になるじゃないですか。
僕の周りにやっぱり先生と相性良くなくて辞めちゃった人たちいるし、今変えようとしてる人たちもいるけど、うん、結構大変だよね。
そうなんでしょう。
変えられない理由も分かんなくはない、
うんうん、
けれども特に外国人よ分かんないだろうね。
そうですね、合わなかったら次に行けばいいってね、
うんうん、そう、瞑想とか悟りとかって結構みんな変えるんだよね。先生ってヨガの先生とかもしょっちゅう変えてるけど、なんか日本伝統芸能はダメなんだよね。
え、ヨガとかその瞑想の先生も変えるんですか？そういうもっと精神性のものって結構変えるんですか、うん、
結構ね、これもルールは知らないけどもアップグレードして移っていく人たくさん知ってます。まあ、自分の道みたいな感じで、多分禅とかはもう少しフィックスされてるのかもしれないけども、僕の試合で何人か、まあ、大学を卒業すると次に行くみたいな感覚で、これをこの先生から学んで次はここ学ぶみたいな人はまあまあ知ってる。でもそういう宗教のお稽古に似てるところあるよね。
ありますね、うん、でもやっぱり日本の言葉で継続は力なりっていうのがありますけど、ああ、うん、同じ先生とかじゃなくても同じものを継続して習っていくことってすごく時間もエネルギーもかかるけど、習得するものもすごくあると思うので、う、ね、うん、私は生け花とかしてくださってる方には、例えば仕事がすごい大変な時はお休みしてもいいと思うんですよ。どっかのタイミングではやっぱり生け花したいなって思う時が来たら嬉しいし、うん、人ってすごい生きていく中で大変な時ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
時は別に休んでいいと思うんですよ、う
んうん、自分で今習ってて思うのは、結構頻繁にすることによってこう気づくものってあるよね。だからお茶なんかでも、僕一月一回だったらなかなかこう進歩しないような気がする。で今結構一生懸命やってる。
今って月何回ぐらいされてらっしゃるんですか？
家だとほぼ毎日練習してて、そして多分週1お稽古入って2週間に1回ぐらい会があって、で今だいたいこうなんか立てなきゃいけないのがあるのよ。だから例えば3月に奥谷さんの会で僕濃茶立てるし、4月に野立てで茶箱やんなきゃいけないし、そうするとそれに向けてこうお稽古するの
ね。結構忙しいですね。
だからもっと初心だった時、盆略出前なんかはもう朝起きて仕事する前に30分でやってたんだけど、濃茶ってなると準備と片付けと手前が長いから、はい、だから今はもうタクシーの中でこうエアでやったりなんか、ただ分かったのが、今こう仕上げに向かってくると、最初はただ順番を覚えるので精一杯なんだけども、最近は立つ時の足の感じとか、尺を持つ時の手が曲がってないこととか、親指の形とか細かいことやってるとすごい深いんだよね。でしかもそこでこう自分のテイストを入れていくっていうのがあって、あと最初僕お茶見た時にはやっぱり気がつかないんだけども、自分でお稽古しだすと見る目が全然変わってきて、多分お花も同じだと思うんだけど、そうすると楽しみがもうどんどん増えていくのね。だから最初はちょっとゆっくりだったのが、だんだん覚えるのが楽しい。あとは自然になってくると、お茶会をやった時にもうちょっとちゃんと会話とかおもてなしに集中できて、最初はちょっと話しかけないでっていう、こうやんなきゃいけないのがちゃんとこう喋りながらできるようになるとか、だから集中してやることに喜びを感じていて、
うん、車の中でエア手前を立てるジョイさん、想像するとなかなかシュールな光景ですよね。 でもそれくらい今はハマっているのがよくわかります。
僕はそういう感じ、ただハマり症なんです。
でもやっぱりお稽古って立ち振る舞いとか、うん、もう綺麗になりますよね。やっぱりこの見えなかった景色が見えたりするから、ぐっとこう集中してすると、うん、で季節が変わったらお着物が変わってみたいなのも 2,3 ヶ月に1回だったら季節変わったことも分かんなかったりするじゃないですか。
だから昔はあんまり考えないで懐石料理食べてて、でも今だと、あ、これって何ですかみたいな、あ、ここでこれが出てくるんだみたいなのが、
はい、
でしかもお店行ったら楽しいし、こう話にもなるし、
お軸一つでもね、見なかったものも目に留まりますよね。
で、小美香さんじゃないけれども、今まで周りに結構日本文化の人たちがいたんだけれども、突然話す内容が出てきて、あ、こんな世界があったんだみたいなのがすごく楽しい。うん。だから今なんかだと、こう、私服とかにも興味があるので、デパートとか行くと着物の生地を見たり、この紐とこの私服の色合いいいなとか思ったり、オンラインでこう検索して見てると、知らないうちにこう、婦人用のショップにこう届いていたりしてるんだよね。このお茶箱かっこいいけど、ちょっとこれあれかなと思ったら、婦人用のサイトにたどり着いてるっていう、こう、不思議な。でもね、そこは逆に大人になったから、全然恥を感じずに、どんどん入っていけるのが楽しい。
だからやっぱ人っていくつになっても見えなかった風景を自分自身に広げられるってことですよね。
あとやっぱり年取っても学んでいいんだってい こう自分に対するパミッションかな。だからもうちょっと若かった時はまだ自分のメインの職業で勝たないと他のことなんかやってる場合じゃないよねって、うん、自分も趣味にあんまりハマってるとこ自分で引き止めてたんだけど、今はもう一日京都でチンゲレ屋で記事を見てるのもいいんだっていう、
それが心の豊かさにもなりますしね、絶対、
うん、
無駄ってないと思うんですよ。若い時の思う無駄と今の無駄って全然違うと思うので、
そう
だから多分出会うべきこの年齢で出会ったんですよね、きっとね。
そうだと思う。ちょうどこういうのが必要で、うん、そういう余裕があって、そうだと思います。で、まあちょうどよく日本に戻ってきてよかったかなと。ただまだやることいっぱいあるんだなっていうのが。
私でもタクシーお隣でなんかエアーでちょっとされたらちょっとびっくりしますけど、お隣で。
なるべく分かんないようにしてるんだけどね。たまに頭の中でこうビジュアルでやってくる、気がついたら手が動いたりするんで、うん、サウナの中とかね。
それもっとこうでもなんかやっぱり楽しいと思える稽古事って大変なことも多いけど、うん、楽しいなとか次何かなとか、例えばお菓子一つでも季節一つでもそういうのが楽しみだなと思えることって素敵ですよね、
うん、あとはこんなに深かったんだ、なんでもっと早く知らなかったのっていうのと、もっと早く教えてくれればよかったのにみたいなのもあってまあ推し服なんかとっても女性の世界っていうイメージがずっとあったんだよね、うんうん、でも入っていくと別に女性じゃなくて誰でもいいじゃんみたいな感じ で多分昔は男性ももっと美術とかアートの方に入っていってたような歴史をこう振り返ると、岡倉天心とかいっぱいいるじゃないですか。でも最近いなくはないけど、一般サラリーマンはあんまり入っていかなくなってるよね、はい、だからそれもなんかこうどうやってこう気づかせるかっていうのも僕がさせるんじゃないんだけども、なんかそれも不思議だなと思うんですよね。
でもやっぱり気づいてほしいです。私なんかやっぱり日本ってその伝統文化も素晴らしいけども、本当に四季折々に例えばお花が咲いて食が変わって、うんうん、器が変わって、で、ちょっとした、本当におもてなしの心の重ね方じゃないですか。
うん、
なんかそういうのってね、気づいたら、すごい感動もできるし、感謝もできるし。
それで、そこが、この間もあるお茶会みたいのを作って、すごい考えて掛け軸選んで、茶色の銘も決めても全部用意して、一生懸命考えたんだけども、こう聞かれなかったりするんだよね。こうさらっと流されて、それで終わりで、で、思ったんだけども、昔僕そうだったんだろうな。僕を招きしてくれてた日本文化の人たちは一生懸命考えてくれてたの、はい、でもそこもおもてなし的に言うとそれはそれでいいんだ、ハッピーだったらいいんだっていうので、はい、一生懸命準備したけどそれの一部しか気がつかないっていうのも、うん、僕も昔はそれの逆側だったんだけど、それもちゃんとこうハッピーに受け止めなきゃってい こうなんかすごく大人っぽい気分を込めた感じなんだけど
でも初めてそのこんな気持ちだったのかなとか分かることって大切ですもんね。
そう、今まではちゃんとやってなかったんだなっていう自分の反省はあるんですけどね。
でも出会ったからいいんですよね。
はい
だって出会えなかったかもしれないけど、
うんうんうん、
それがなんかそのもともとは箱ありきだったわけでしょ、お茶、
う
ん
うん、そうですよね。
ね、
うんうん、
でもそこからいろんなことが広がっていくのってやっぱりまあご自分のご性格のね好奇心とか終わりだと思いますけど、 やっぱりさっきおっしゃったように出会う年齢で出会うべきして出会ったんですよね、うんうんうん、
これも美香さんと同じで僕の周りの若い子たちも上の人たちにもどうやって彼らを、
は
い、だから僕もなんでもっと早く教えてくれなかったのっていう気分の逆で、まあ、この人だったらこの部分を喜んでくれるんじゃないかなっていうので自分もこう少しずつやり始めてるんだけども、う
ん、稽古という言葉は中国から渡ってきた言葉で古事記にも登場しているそうです。漢字の意味は、古を考える。つまり、先人が残した知恵から学び、考えることなんですね。ジョイさんは、先人たちの知恵をどんどん吸収して、自分に照らし合わせ、その先の未来のコンパスを探しているのかもしれません。
30何代、なんかすごい長い間ずっとやり続けてるじゃないですか。代々やってる人たちって、自分のこう家のビジネスに入っていくっていう、もうちっちゃい時からもうそういう気分なのか、どういうふうにこう自分もじゃあ花をやるっていうのが決まって、今になるとどういう気分なのかっていうの、ちょっとそれを。
うん、自分なんか姉と二人姉妹なんですけども、まあ姉が継いでくれたらいいみたいなのはこうぼんやりずっと思って、両親は思ってましたけれども、でも必ず牙をしなさいみたいなのはなかったんですけども、うん、割とちっちゃい時からその京都の鴨川とかお散歩行ったり、うん、植物園とか行くと、あ、このお花はこの季節に咲くんだよとか、金木犀の香りするとこの香りは秋だねとかいう父親だったんですよ、
うんうんうん、
でうちのお稽古に来てる方々がすごい皆さん楽しそうで、お稽古がで、まず姉が習い始めて、で姉を追うように私も習い始めて二人で、でもまあ小学生同士なんで、なんかこの空間より入らないでねみたいな、よく小学生ありがちな、枝が入ったわよみたいな感じで喧嘩とかしながらお稽古してて、でも結構その両親が地方に連れて行くんですよ、小学生の私たちを。でなんか伝統文化ってこういう華々しいわけじゃなくて、このちっちゃな町々で池の坊を愛してくださってる方々がいるからこそ成り立ってるのよみたいなのは、すごいちっちゃい時から学ばせられてて、でもちっちゃいからあんまりぼんやりしかわかんないんですけども、でもやっぱりお稽古に飽きることもなく、でもそのゴールもなく、その生け花の勉強って、でもそれぞれの素晴らしい人生を見てたら、あ、本当に自分ってまだまだ勉強しなきゃいけないなって。でも自由化のように真似ではダメだし、
何歳頃
自分の作品みたいなのは、やっぱでも22、23時に、あ、本当私は私の作品を作っていかなきゃいけないなみたいな、誰かと誰かのいいとこを取った真似じゃなくて、自分らしさみたいなのは出さなきゃいけないなみたいなって。でも父はずっと、上手い先生はたくさんいるから、本当にその浮きれぼうけの人間としてちゃんと自分らしい作品を確立しなさいみたいな父だったんですよ。で、父の作品って確かにその娘から見て上手い下手じゃなくて、父の世界観みたいな作品なんですよ。でも生け花ってそれでいいんだなと思ったんですよ。もちろんこうずっと学ぶ素晴らしさもあるし、住家のような世界観みたいなもあっていいと思うので、そういうのはやっぱ23歳からですね。で、あとやっぱりそのお話ししたように、自分の役割としてはこの生け花の世界に生まれ育って、ここで終わらしちゃいけない、
うんうんうんうん、
でやっぱり同じものを守っていくわけじゃなくて、何かプラスアルファして、例えばその住家が日本間とこの間じゃない生活様式のリビングダイニングとして形ができたように、なんか自分が生きてる間に何か生け花の今の人たちのニーズに合わせられる何かを発信、それ形じゃなくても思いとかをプラスアルファして発信できるようにしたいなと思って、生け花を知らない人にまず生け花を知ってほしいなっていうのが私のこれからの人生目標です。
で、それは具体的な活動は京都でやってるんですか、メインが。
京都でも、その例えば生け花体験したいですっていう方とか、うんうん、例えばなんか生け花どうですかってちょっとお声掛けしてみたりとか、
うんうんうん、
全然生け花に関係ないお仕事とかでも、ちょっとこういう生け花のお話ししてみて、
うんうんうん、
なんかデモンストレーションとかどうですかとか、もうすごい地道な、ちょっとこう営業みたいな感じですけど、でも知ってもらうためって、打ち上げ花火よりも、
うんうんうんうん、
一人一人に丁寧に伝えて、そこで、あ、じゃあちょっとしてみるよみたいな、 今日だってやっぱり、うん、でたまたま話して、うんうん、あ、じゃあ体験してみるいますよ、
う
んうんうん、がなければ生まれないから、
うんうんうん、
そういう意味ではすごい今日なんか本当に奇跡だなと、うん、
いや楽しかったし僕もまたやってみたいし、
ありがとうございます。
あとは結構今海外から人が来るし、まあ、京都が多いんだけどね、
はい、
でもなんかそういうのももしできるんだったら、
はい、
なんかこうちょっと体験をできたらいいな、
なんか私も本当にほぼ京都にいて、でもその外国の方とかにもやっぱりまずは触れてほしいし、
うんうんうん、いいですね。
ぜひぜひツアーに入れてください。
はい、お願いします。
そしてぜひ第2回生け花も、
はい、僕
も
またお願いします、
はい、
あと今度もうちょっと硬い方も見てみたいので、
はい、
でもあ、そっか、ああいう展示会に行ってみるといいの？どうやって体験するのが一番いいのかな？
体験ですか？
体験か見るのか知るのは、
まず見ていただくのはいけばな展とかありますけれども、お勉強はちょっとこういうのいろいろお勉強していただいて形が決まったの、
あ、なるほどね、
ちょっと段階を踏んで、
段階を踏んで、わかりました、はい、じゃあまたお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
楽しかった。
番組ではオリジナル NFT を無料でプレゼントしています。ご希望の方は特設サイトにて次の問題の答えを入力してください。池坊美香さんが生まれ育ったのはどこだったでしょうか？大文字半角英数字でお答えください。サイトのリンクは番組詳細欄に記載しています。また、変革コミュニティのメンバーは答えをお店サイトで入力してください。正解された方には100変革をプレゼントします。
デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けています。これから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています。番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください。
Web3 is here. Join us. Join the first penguins.
New Context Designer. Digital Garage.